はい、ランディングページ攻略法ということで、スモールビジネスに必要なランディングページ、まあ、一般的に LP と言われているものの攻略方法について解説をしていきます。まあ、一般的には、まあ、ランディングページ LP というのはウェブマーケティングには絶対欠かせないと言われていますよね。これはもう異論ないです。商品をウェブ上で販売をするとかね、告知をするって言った時に、やはりランディングページっていうのは絶対欠かせませんね。でも欠かせないものなので、多くの方はこういうふうな行動に行くわけですね。Google とか Yahoo でランディングページ格安と検索をするということですね。で、交流会で知り合った人にお願いをする。例えば交流会で名刺交換をして、ウェブ業界とかね、ウェブ制作の人がいると、その人に今ね、例えばランディングページ必要と思ってるんだけど、ということでお願いをするわけです。あとは、今ね、クラウドソーシングのサービスも充実してますので、フリーランスの方とこうね、コンタクトが取れる機会、サービスがあるわけですね。まあ、代表的なものとしてランサーズというものがありますけれども、そういった形でフリーランスの方に頼むと。まあ、こういった流れ、この3つが主なランディングページを用意しようと思った時の手段かなと思います。でもですね、こう、ジレンマがあるわけですね。いまいち自分の思いとかね、こうしてほしい、ターゲットはこうで、コンセプトがこうでって思いが伝わらず、結局修正とかで時間がかかってしまうわけですね。よくね、いる方では3ヶ月のはずが半年とかなってしまう方がいるわけです。で、もちろんお金もかかってしまうってことですね。で、これね、共通するのは LP を外注しているってことなんですね。で、これを自分でもし手軽に用意する仕組みができたらどうですかっていうことが、こちらのポイントになります。自分で LP を用意するということですね。これができれば、自分でね、好きな時にいじれますし、もちろん無料でできるわけです。で、こちらの講座ではですね、これだけやればいいというランディングページに関する最低限の攻略法をお伝えします。ぜひですね、ランディングページを手軽に自作を行っていただいて、商品の告知を行ってみてください。はい、今回はなぜランディングページが重要か、まあ、なんでランディングページが必要なのってことについてね、見ていきます。ランディングページがなぜ重要かってことなんですけれども、全体の、例えば商品をリリースするまでの流れを考えてもらうと分かりやすいんですね。で、たくさんね、勉強をまずするわけですよね。多くの方はセミナーとか講座とかね、勉強会にいてたくさん知識をインプットするわけです。そして、商品とかね、サービスを、まあ、立案というか考えるわけですよね。で、それを商品サービス完成する形にするわけです。完成したものは売りたいですよね。売ろうと思った時に、さあどうやって売るんだっていう課題が発生してきますね。そのためにブログ、YouTube とかメールマガジンで告知をしたりとか、あるいは Facebook でね、SNS を活用して売ったりとか、そういうことに出るわけですよね。でも、肝心なそれを案内する、その商品サービスを紹介する、セールスできるページがないわけです。ここで頓挫してしまう方が多いわけですね。いくら考えて告知しても、その魅力を伝えているページ、購入できるページがなければ、いつまで経っても販売はできないわけですね。で、実際にどういう問題がはらんでいるかというと、なんでね、用意できないかなんですよね。なんで案内するページがすぐこう手元にないのかというと、まずコピーライティングという点で文章が書けないって方がいますね。セールスライティングとか言われているところですよね。あとは文章力に加えて、ランディングページを、ね、技術的に作れないってことなんですよ。高度な、ね、HTML とか CSS を使わないとランディングページってのは作れないとね、多くの方が思っているので、このランディングページ自体が作れないということになります。この2つをね、この2つがメインの課題として、実際にランディングページを用意するということを、まあ、ハードルとなってしまっているわけですよね。で、これがね、ビジネスモデルの第一図ということなんですけども、ご覧の通り、ランディングページってビジネスモデルでね、商品を集客、商品のために、集客をして販売していくってなった時に、たくさんのところでランディングページで実は使うんですよ。オンラインの状態ですので、まあオフラインは一回ね、置いておいて、オンラインの中で最初にね、見込み客を集めるためのオプトインページっていうのを作りますよね。メールアドレスを登録するページです。それもランディングページと呼ばれます。で、フロント商品で最初にお金を払ってもらう有料商品を販売するところでも使いますし、高額商品になればなるほど、ランディングページの優先度は下がりますけれども、商品を紹介するページとしてはあるわけですね。これぐらいランディングページで重要なわけです。で、たくさんね、こう勉強とかに時間とかお金を投資したんだけれども、結局告知できなくなってしまうとね、お金とか時間無駄になってしまいますよ、ということになります。 でももし手軽に自分でランディングページが用意できたら、ビジネス展開のスピードって速くなりますし、売上アップに同時につながりますよねと。でね、もう商売とかビジネスがうまくいくか、成果が出るかっていうのは、スピードとか速さっていう要素が少なからず関係しています。例えばね、年に1回しか企画打たない人よりも、年に5回、10回というように企画を回している方が当たる確率は高いわけですよね。その回転率ってとても大切なわけです。じゃあね、外注とかだから知り合いに頼めばいいんじゃないのと言うんですけども、これではね、やっぱ自分のビジネスを一番理解しているのは自分ですよね。なので、反応をテストしながら小さく始めるのがセオリーなわけです。外注さんに頼むとね、3ヶ月の納期のところが半年伸びたり、1年しかかかってしまったりっていうこともね、日常茶飯事です。その中で連絡の手間とかが発生してしまいますね。時間っていうね、大切な資産もね、どんどんね、食い潰されてしまうってことになるので、やはり自分で作れて、なおかつ60点でもいいから、最初に出してみて、反応を試してみて、汲み取って100点に近づけていって、回転数を上げていくってことがとても大切なんですよね。そしてですね、自分のビジネスの売上のアップのためにすぐに一定の効果が出るランディングページを用意できる仕組みが必要だということです。先ほど申し上げた通り、60点とか70点で最初出してみましょうということですね。本当の正解はね、出して市場しかわからないわけですよね。お客さんしかその答えって分かっていないので、まず出してみて、こういいんだ、これがいいんだっていうね、例えばランディングページのヘッダーを変えるとか、そういうテストをしていく。A/B テストをしながら正解に近づけていきましょう。これがとてもスモールビジネスのランディングページの考え方では重要な話になります。はい、今回はランディングページを作る上での事前リサーチについて見ていきます。ランディングページをね、作る上では、この3つをね、大切だと。事前準備として早速ね、こう書き始めてはいいんですけど、まず事前準備がないと、材料がないとランディングページ書けないので、こういった3つのことを事前準備としてやっていきます。そこで今回お伝えしたいのが、2つの確認事項なんですね。2つ確認しておいてほしいことがあらかじめありますので、2つ確認してください。まず1つ目ですね。こういったことを少し考えてみてください。ランディングページを作るんですけれども、そのランディングページをね、そもそも使う目的は何かってことを考えてみてください。で、どういう切り口で考えたらいいかというと、見た人にどんな行動をとってもらうかってことですね。例えば、クリックして、例えば問い合わせをしてもらうだとか、商品自体を購入してもらうとか、ね、資料請求をしてもらうとか、見た人にどんな行動をとってもらうかってことを考えてみてください。そして、見た人にどんな気持ちになってもらうかっていうこともついでに考えてみてください。例えばワクワクして申し込んでくれるなのか、少しこう危険とかね、そういったものリスクを煽って買ってもらうのか、しょうがなくもう必要性に迫られて買ってもらうのかっていうね、まあ二極化するとは思いますけれども、どういう気持ちになってもらうかってことですね。で、根本のところのビジネス上のゴールも考えてほしいんです。ビジネスモデル全体で見て、今回の商品というふうに、今回の商品を売るだけではもちろんビジネス全部ではないですね。その後に売りたいバックエンド商品とかね、ハイエンドの商品があると思いますので、そこのゴールっていうの、最終的なゴールっていうのを見つめながら、ランディングページを使う目的を少し考えてみてください。これが一つ目。で、二つ目ですね。ランディングページで扱う商品は何かなんですね。ランディングページで何かの商品を売るわけですよね。商品サービスを売るわけなので、その商品の提案条件は何かってことです。でワークショップとかセミナーであれば、なんとかセミナーっていうのは商品ですよね。で、付随する提案条件っていうのは何かっていうと、その商品自体の価値を上げる、付加価値をつけるような提案条件になります。例えば、その商品を保管するような特典だったりだとか、返金の保証なんかをつけてあげると、付随としてつけてあげると、その商品価値自体上がりますよね。商品に申し込みやすくなったり、アフターフォローというね、特典が充実してたりとか、そういうことで商品の価値自体が上がるので、一緒にね、付随する提案条件っていうもの、これオファーですよね、を考えておきましょう。この2つですね、まず確認事項を押さえておいてください。はい、今回はランディングページを作る上での事前準備、材料集めですね。2つ目、自社の強み分析について見ていきます。で今回ね、強みを考えるわけなんですけども、強みっていうとよくね、他よりすごいとか優れているから、あそこよりすごいから、うちの方がね、まあ、劣ってるんじゃなくて優れているんだよっていう形で、そういうね、他よりもって相対的に考えてしまう方が多いんですよね。で、これは素人の目にはわからないわけですよ。例えば税理士さんがいたとして、税理士さんのスキルがどっちがね、凄腕かってね、わからないわけですよね。 素人からしたら。なので、ここで競ってもしょうがないわけです。じゃあ何が強みかというと、これはお客様に聞いてくださいということなんですね。お客様が何で来てくれたんですか、何で選んでくれたんですか、いやね、あなたのこういうところがいいんですよということでね、お客さんに聞くことで、その選んだ理由がそのまま強みなわけです。ここって言語化できなかったりだとか、の雰囲気とかね、価値観っていうところもあるとは思いますけれども、お客さんが選んだ理由は紛れもない強みなわけですね。で、強みをね、考えていく上ではですね、こういうね、全体体系的に考えてもらいたいんですけど、コアっていうのがあります。コアっていうのは自分が本当にやりたいことなんですね。例えば僕で言うとね、教えることっていうのは本当にやりたいことなんです。これがね、教えることが嫌いであれば、後々こう授業が発展していってっていう時にブレますよね。どこかでブレが来てしまうので、コアは本当にやりたいことっていうのはしっかり考えておいてください。で、提供できることですよね。自分が今までの経験の中から提供できるものっていうのを見極める。で、顧客が当然欲しいものですよと。で、それが全部ね、重なって、競合と比べてどうか。こういう順番で考えていくと強みっていうのが、まあね、導き出されますよということですね。で、今のを言語化しますね。言語化すると、提供できるものが当然ターゲットが喜ぶものであれなければありませんよね。当然ね、例えばゴルフクラブをね、売るとしますと。ゴルフクラブを売るとして、ゴルフやってない人は喜ばないですよね。いくらいいゴルフクラブでも。なので当然ターゲットが喜ぶもの、興味があるものってことが前提ですね。そしてなおかつそれをライバルが持っていない場合、それが強みですよと。当然ね、ターゲットが喜ぶものをあげたとしても、ライバルがそれ以上のものを持っていたら強みにはならないわけですね。ライバルとかね、市場によって強みは動的に動いてしまいますので、ターゲットが喜んで、そのね、マーケットの中でライバルが持っていなければ強みだということです。ここで強みの認識っていうのを改めていただいて、自分にとって強みは何かなということを下ろしていってください。はい、今回はコアについて見ていきます。まあ本質的な話なんですけども、コアは何かっていうと、本当にやりたいことなんですね。本当にやりたいことと自分の提供できるものっていうのがマッチしてくると、本当の強みになっていくので、そのコアっていうことはね、商品を提供する場合に、あるいは事業をね、始めていく際に最初に考えておくべきことなんですね。で、コアのまとめとなっていますけれども、この4つの質問に答えていただいて、コアを明確化してもらいたいと思います。まずですね、商売している理由は何かしらあるわけですね。そういった理由を、まあ、始めた理由とか、そのサービスを提供している理由っていうのを書いてください。で、お客様にどうなってほしいかってところですよね。私たちこの辺もね、1億総商人時代ということでね、まあ、独立されている方がね、もう生き生きと働いていることで、商人になる。つまり起業する若者がどんどん増えていくっていうね、そういったね、まあ、かいつまんでお話しましたけれども、そういうビジョンとか理念があるわけですよね。なので、お客さんにどうなってほしいかってことを考えることで、これ理念につながったりするわけです。なので、付き合っているお客さんがどういうストーリーを歩んでほしいかってことを書いてください。で、3つ目、あなたが怒りを感じる対象はってことですね。この怒りとかって結構なモチベーションになりますよね。ああはなりたくない。ああいう業者は許せないなっていうね、感じる対象っていうのも強みと関連してきますので、あなたが怒りを感じる対象というのを考えてみてください。で、好きだったもの、得意だったこと、興味があったことですね。まあ今でもいいですし、過去に好きだったものでもいいので、こちらは好き、嫌いってことをね、明確に分けるために好きなことを書いてください。で、なんでね、今の質問をしているかなんですが、まあこういった理由がありますよということですね。商売とかビジネスをしている理由を聞くことで価値観が明確化になりますねと。こういうふうな理由だから働いているとか、商売をしているっていう価値観が隠れているわけですよね。で、お客様にどうなってほしいか、ね。お客さんが成果を出して、こういう幸せな家庭を築いてもらいたいなって、一つのね、ストーリーがあれば、それが理念と関連してたりしますよね。で、怒りや嫌悪感って最大のモチベーションだったりします。ああはなりたくないな。ああいう世界許せないんだ。ということで、独自のメッセージの強みと関連してきますので、コアのね、先ほどの4つの質問を考えてみてください。はい、こんにちは。今回は顧客分析というものをしていきます。顧客分析ですね。で、まあ、顧客分析っていうのは、まあ、誰に物を提供するか、誰に向けて書くのか、誰に向けてその商品サービスっていうのを宣伝していくのかっていう点においてはとても大切なことなんですよね。それが分かっていないと商品自体がブレてしまいますし、そもそも制約に至りづらくなってしまいますので、この提供する先、誰にの部分ですね、を徹底的に考えていきましょうということになります。 で、最も理想的なターゲットを1人決定してほしいんです。最も理想的なターゲットを1人決定してほしいと。これ、あなたが思う理想的で構わないので考えてみてください。例えば、金払いがいい人が理想かもしれませんし、例えば、一緒に付き合っていて心地よいとか、刺激されるっていう人が理想的かもしれませんし、この人が来るとなんかこうね、集団が活性化するとか、コミュニティが活性化するっていう盛り上げ役みたいな人がこう理想的かもしれませんよね。これ人それぞれあると思いますので、そういった観点で考えてみてください。で、顧客分析をやる上ではこの4つをやってもらいます。こちら4つですね。デモグラフィック分析、サイコグラフィック分析、悩み願望分析、会話の作成ということですね。4つのこちらの分析のワークをしていただく形がこの顧客分析をする上ではとてもね、手っ取り早く非常に効果的なね、顧客像の輪郭がはっきりする作業かなと思いますので、顧客分析この4つやってみましょう。はい、今回見込み客のデモグラフィック変数の分析ということで見ていきます。誰にを提供する上でターゲット分析っていうのはとても大切なので、その今から商品サービスあるいはその文章あるいは広告宣伝なんかを提供する人というものに焦点を当てて、その人一人ですよ、理想的なターゲットの人一人を想定してこちら考えてみてください。で、これ、ね、1から8まで具体的な項目が挙げてありますので、一つ一つ掘っていって考えていきましょう。一つ目が年齢ですね。で、これ注意してほしいのが、理想的な人一人なので32歳っていうことがいいですね。32歳、33歳ってやるのが正しいわけです。何が言いたいかというと、一人なのでね、30代前半とか40代後半っていう書き方はしない方がいいわけですね。一人なので一人ということはしっかりと決まっているということなので、年齢であれば32歳、35歳、48歳っていうふうに具体的な年齢を書いてみてください。で、性別ですね。基本的には男女で書いてみてください。で、世帯規模ですね。こちらはマンションに住んでいるとか、アパート住んでいる、持ち家なのかっていう程度で構いませんので、住んでいる環境、住居環境みたいなことを書いてください。3番目ですね。で、4番目、所得ですね。年収3000万、年収5000万、1億。あるいは300万、400万なのか。で、主婦の方であれば、その年収という枠組みで考えるよりも、使えるお金、お財布の中身みたいなことで考えていただくと、その投資できるお金っていうのを分かってくると思うので、所得っていう意味では、年収という書き方ではなくて、月に使えるお金みたいな捉え方で変えてみてください。で、職業ですね。で、先ほどの例で言うとね、主婦とか、ではコンサルタント、例えば私業で、ね、私業って言っても具体的にしてほしいので、税理士さん、社労士さん、弁護士さん、ね、弁理士さんとか、ここで書いてみてください。あるいはね、整体師さん、美容師さんっていうのもありますよね。人によってね、学生かもしれませんよね。職業っていうのを明確にしてください。で、学歴ですね。高卒なのか、大卒、大学院まで行ってるのかとか、専門学校卒業なのかっていうところをね、書いてみてください。大学名とかね、分かれば。これね、現実にいなくても想定で構いませんので、一人をね、決めていきたいので、書いてみてください。で、住所ですね。例えば、神奈川県横浜市在住というね、住所っていうのを考えて、書いて、何々県、何々市まであるといいですね。で、八つ目なんですけど、インターネット環境ですかね。利用時間とかデバイスみたいなのを考えてくださいと。やっぱり、ウェブ集客とか、ウェブマーケティングやっていく上では、その人のネットリテラシーみたいなことを考える必要があるわけですよね。スマホをね、どんな時間にこう使っているのかとか、パソコンのメールのチェック時間とか、インターネットとの付き合い方みたいなことを書いてあげると、よりね、明確になりますので、インターネットの環境ですね、利用時間とかデバイス、スマホとかいうふうに書いてみてください。よろしいでしょうかね。これ一人を浮かんでほしいので、今、既存でいる方でが理想的な人がいるのであれば、その人をイメージして書いてください。いないのであれば、作っても構いませんので、フィクションでね、作って構わないのでやってみてください。これがデモグラフィック変数の分析です。はい、今回はサイコグラフィック変数の分析ということで見ていきます。サイコグラフィックっていうのは簡単に言うと、価値観とか考え方、その人のね、思考の傾向みたいな感じで捉えてみてください。で、1から5まで見てほしいんですけども、しっかりね、考えていきましょう。まず、1番目ですね。仕事です。仕事に対してどういう価値観を抱いているのかですよね。人によってね、こう365日ずっと俺は仕事だと。仕事とプライベートを分けないっ ていうね、仕事一本、例えば上場するまではとかね、そういった熱意を持っている方、仕事に対してどういう考えで、例えば上場したいとかもそうですし、例えばね、こう、小規模でね、スモールでやっていきたいんだっていうね、例えば仕事を通してどういうことを実現したいんだっていうふうに、仕事に対するモチベーション、価値観っていうのを変えてみるといいんじゃないかなと思います。で、仕事が一番目ですね。仕事に対する価値観を考えたら、お金に対する価値観、2番目を考えてみてください。お金、まあ、わかりやすいのが、まあ、健康に対しては投資を惜しまないとか、その自分の自己研鑽のためには投資を惜しまないっていうふうに、お金の使い方ですね。あるいはこの使い方価値観なので、浪費癖があるとか、節約志向だっていうね、パターンで考えても構いませんし、お金に対してね、どういう価値観か。あるいはもう稼ぐという点でも考えられますよね。もうあるだけ稼ぎたいと。どんどんどん稼ぎたい。あるいは必要最低限の十分のね、暮らしができれば、お金ってのはそこまで必要ないよというね、お金に対する価値観を持っているかもしれません。で、三つ目、人間関係の価値観ですね。まあ、広く浅くがいいのか、狭いけども、この三つね、深い関係っていうのが理想的なのか、大きくその二つかと思います。で、人間関係で考えるときは、所属しているグループとかコミュニティで考えるといいですね。まあ、そのコミュニティっていうのはね、これからもどんどん増えていく時代だと思います。なので、どういうコミュニティに属していて、どういう人とは付き合いたくて、どういう人とはこう、ちょっとね、少し距離を置きたいのか、っていうふうに考えるのか、そういう傾向があるのかということを考えていただければなと思います。で、四つ目ですね。健康です。健康にこう、興味がないとかいう人っていうのは少ないと思うんですけども、例えばね、ファスティングをしているとか、酵素ドリンク飲んでいるとか、その健康に対して投資をしているとかね、いうことです。あとは、そうするとね、睡眠時間とかもね、変わってくるわけですよね。健康に対して意識していると。ただこう、例えばもう、真逆で、ジャンクフードすごい食べてしまうとかね、夜中関係なくお酒も飲んでタバコも吸ってっていうふうに、健康に対してどういう考えかっていうことも考えていくと、その人の生活みたいなのが見えてきますね。ちょっと健康という項目も、考えてみてください。では5つ目、最後になりますけれども、流行への感度ということで書かせてもらいました。トレンドとかね、最新情報にね、よくこう飛びつきがちとかね、流行りのものはとにかく試す、自分で導入してみるっていう人ですね。あるいはもう疎いとか、反対にね、疎いっていう人もいると思うので、流行に対するこう感度、ウェブ業界でとても大切だと思うので、どんぐらいのね、こう感度、ウェブで集客していく上で、ウェブへの感度がね、その人あるのかということ、あるいは流行、流行りのものへの感度っていうのはどういったものがね、どれくらいあるのかということを考えてみてください。ではこの1から5、ぜひね、サイコグラフィック分析をしてみてください。はい、こんにちは。今回、サイコグラフィック変数の2ということで、補足としてお伝えしていきます。価値観とライフスタイルっていうものを抽象化してここでは考えてもらいたいんですね。抽象化してほしいということです。まあ、具体的な項目をもちろん考えることっていうのは、このターゲット分析、ターゲット選定では大切なんですけども、抽象化も同じく大切なんですね。もちろん順番としては具体的なことを考えてから、結論として価値観はこういう価値観を持っている。で、ライフスタイルってこういうものだってまとめるのが理想的なんですね。抽象化はあくまでも後にしてほしいんです。こっちをね、抽象化っていうのを先にやってしまうと、いわゆる、まあ、ふわっとしているとか、ありきたりだなとか、いまいちだなっていうね、感情がこう出てきてしまうわけです。その前に具体化という作業を行っていくことで、この抽象化っていうのは逆に生きてくるわけです。なので価値観というものを、まあ、2、3行とかね、自分の頭の中で考えてみてください。価値観、こういう価値観を持っている。お金に対してこういう価値観を持っていて、仕事に対しては、家族に対してはこういう価値観を持って、どういうね、こう人生のビジョンを持っているか、みたいなところ、大きくね、価値観、その人の価値観を変えてみてください。で、ライフスタイルのね、抽象化はどういうふうに考えればいいかというと、まあ、朝何時に起きてとか、その一日をね、行動を見てもらってもいいんですけれども、例えば、週末、休日はどういうことをしているのかとか、趣味としてこういうものがあるのだとか、いうふうにライフスタイルっていうのを考えてみてください。でですね、ライフスタイルを考える際にもちろん一日の行動というところにスポットを当ててもいいんですが、ウェブ集客、ウェブマーケティングってことをやっていく上では、どこでこうウェブに触れている時間があるのかなっていうのをライフスタイルに組み込んでもらうと分かりやすいかなと思います。 例えばこういう時間トイレでスマートフォンをいじっているとか、なかなかね、こうお風呂に持ち込む人ってね、なかなかいないと思いますね。若い女の子ぐらいしかそんなことしないと思いますけれども、例えばどういうところでこう電車の通勤時間でスマートフォンをチェックする時間があるとか、パソコンを夜のね、例えば8時とか9時にメールチェックをすると、そういったことあると思うので、そういったことも組み込んでライフスタイルを考えてみてください。それではこの価値観とライフスタイルを抽象化をしてみてください。はい、今回は悩み、願望分析ということでターゲット選定を行っていきます。多くの商品、サービス、究極を言うとここに尽きるんじゃないかなと思います。悩みとか課題、モヤモヤといったものを解決してくれる商品にお客様はお金という対価で払うわけですよね。何もね、こう悩みを解決してくれなそうだとかね、思われたら買ってくれないわけですよね、そもそも。なんか自分に良さそうだとか、解決してくれそう、役に立ちそうだ、自分が成長できそうだと思うから、商品購入という行動に出るわけです。なので前提として悩みとか課題というものをお客様のね、ターゲットの方の悩み、課題を分析しておいて、なおかつ願望理想ですよね。悩みがなくなった時の未来の状態っていうのを考えておきましょうというのがこちらの分析になります。一個一個ね、見ていこうと思うんですけども、悩み、課題は何かないでしょうかねと一つ考えてみてください。例えばブログの集客にね、困っているとか、ランディングページの制作に困っている。コピーライティングを学びたい。ね。例えば広告のね、集客手法を習得したいとか。あるいはもっとね、業種とかね、ちょっと変わって、例えばね、腰の痛みがあるとか、ダイエットがしたいとかね、ちょっとこう、糖尿病で悩んでるとか。そういったことで悩み、課題って何かしら商品のね、裏にはあるわけですよ。それを考えてほしいんですね。で、その裏返しとして悩みがなくなると願望理想に近づくわけですよね。例えばウェブでの集客ができるようになったと。まあ、できないに対してはできるようになるっていうのが裏返しなわけですけども、そうすると集客ができるようになる、月のね、売上っていうのは、利益っていうのが上がるっていうのがね、理想ですよね。まず簡単に言うとそういうことになりますので、悩みからの願望理想っていうのを一つ考えてください。で、そして裏ニーズとあるんですけども、これはまあね、表立っては言いにくいようなものです。わかりやすく言うと、あわよくば何々したいなというふうなニーズ、欲求になります。例えばね、ちやほやされたいとか、モテたいって、これは表立って言いにくいことですよね。それもでも人間なので、あるわけです、奥底には。で、こういう裏ニーズっていうのを考えてください。先ほど申し上げた通り、ちやほやされたい、モテたいとかね、あるいは海外に住みたいとか、別荘を持ちたいとか、まとまって1ヶ月まるまる休んで家族サービスしたいだとか、旅行に行きたいっていうこともあるかもしれないので、その裏ニーズ、まあ、虚栄心みたいなところですね、書き立てるように、ここもね、考えておく必要があります。よろしいでしょうか。悩み、願望、裏ニーズっていうところまでしっかり考えてみてください。はい、今回はユーザーとの会話の作成、会話を作るということについてやっていきましょう。ターゲットですね、ペルソナと呼ばれるもの、商品サービスを提供するということを考える際、とても大切なのが、ターゲットがかける悩みとか疑問、モヤモヤといったものを解決してあげるということがポイントになります。で、実際に解決できるかっていうのは買ってみないとわからないですよね、正直。でも期待値として、これは自分には関係ありそうだとかね、自分これ絶対やるべきだとか、これをやると自分の課題っていうのがすっきりね、解決されそうだとね、思ってもらえることが大切なわけですよね。で、それをね、感じてもらえるためにも、悩み願望っていうのをしっかり理解する必要がありますよと。で、単にね、悩み願望っていうのを考えると少し硬いですし、考えづらいので、ということで、会話形式でね、こう、お客さんの頭の中を想像しながら、悩みっていうのを、あるいは、願望理想っていうのを分析していくと、よりこう具体的なワードとかイメージがつかみやすいと思います。ので、こちら会話ですね。ちょっと漫画形式みたいに、ね、なってますけれども、このターゲットとあなた、ということ、ターゲットあなたってね、これはもっとね、数はね、この下にずらーっと続いていいんですけれども、まずね、こうつぶやきのような形でターゲットの言葉を代弁できないかなというふうに考えてみてください。例えばね、ダイエットできないな、ダイエットしたいけど、運動は嫌だなとターゲットがね、つぶやいたとしますよね。で、何ならね、痩せられるんですかってことで、これ、落語みたいになりますけれども、自分の頭の中で会話を想定するってことはとても有効なんですよね。 そうすると本音みたいなところに深く持っていけますので、まあ、ダイエットね、運動は嫌だけれども、食事方法とか、睡眠時間を変えるとかね、運動でもこういう運動だったらいいよっていうね、奥底まで見えていく。会話を繰り返すことで、もう質問を繰り返すことで、会話っていうのは広がっていきますよね。あるいは深くなっていきますので、こちらね、頭の中を想像しながら書いてみてください。ブログで集客できないんだよな、キーワード選定がね、苦なんだよなっていうね、ターゲットがつぶやいたりしますね。でも一つの例として考えてみてください。ですので、この会話ということで、リアルな言葉をできるだけ、まあ、思い出しながら、思いつきながら、この会話文を完成させてみてください。はい、今回はライバル分析について見ていきます。商品をリリースするとか、企画を打つときに、常に同じようなことをやっているライバルとね、隣を見ながら、しっかり自社商品の差別化をしていくことが大切なので、ライバル分析を徹底的に行っていきましょう。でね、ライバル分析とか言うとね、かなりの手間がかかりそうなイメージなんですけども、この3つのポイントでやっていきます。非常に簡単なのでね、すぐできますので、見てみてください。で、市場をまず定義します。で、ライバルを考えて、ライバル企業を分析する。この簡単な3ステップで見ていきます。で、市場定義するなんですけども、市場とかね、マーケットって言葉ね、実は嫌いなんですよね。っていうのは難しく考えすぎだと思うんです。なので、簡単に考えるためには、お客さんの頭の中が市場だと思っているので、お客さんの悩みが市場なわけです。つまり、ランディングページをね、じゃあウェブマーケティングで代表的なツール、ランディングページっていうのがあったとします。で、ランディングページ作れない市場だったり、ランディングページに悩んでいる市場っていうふうに、市場っていうのは定義づけられます。例えばブログ集客でね、悩んでいる人に売りたい商品があるのであれば、その市場はブログの使い方、ブログの活用法に悩んでいる市場なんですね。なので、〇〇市場と市場って言葉をくっつけてあげれば、市場の出来上がりっていうことになりますので、例えばブログで集客したい市場とか、願望というところにフォーカスを当てれば、何々したい市場、悩みであれば、何々できない市場というふうに市場というのを作ってみてください。で、直接競合、間接競合って書いてあるんですけども、これは例えば悩みを解決してしまうものであれば、すべて競合になりうるということなんです。例えばスターバックスありますよね。スターバックスはコーヒーを飲むっていう、まあ、悩みとか願望、コーヒー飲みたいっていうね、市場であれば、ドトールとかタリーズとかエクセルシオール、あのあたりが直接競合ですね。同業です。が競合になるわけです。で、間接競合っていうのは同業ではないんですね。でも悩みを解決してしまう。例えば、コーヒーっていう飲み物であれば直接競合、先ほどドトールとかタリーズですけども、ここの顧客の悩みの市場のところが、ゆっくりと作業をしたい市場だとします。ゆっくりと作業がしたいな市場とか、ゆっくり作業できるスペースに困っている市場だったりしますよね。だとすると、間接競合として、図書館とか、ね、が上がってきませんかってことなんです。まあ、レンタルスペースとかね、コワーキングスペースとか、そういったところも間接競合として上がってきますよということなんですね。で、結構この直接競合は見えるけど、間接競合が見えなかったりするんです。例えば学習塾でもそうですよね。学習塾で講義目当てではなくて、自習スペースがね、欲しいから、学習塾に通っている人がいるとすれば、直接競合は、まあ、予備校だったり塾、まあ、河合塾とか、ヨゼミとかになりますよね。それが直接競合なわけです。でも、スペースっていうところでいくと、マクドナルドとか、スターバックスとか、カフェとかも間接競合に、塾だけれども、間接競合になるわけです。なので、直接と間接を両方見てくださいってことなんですね。で、まあ、分析をしてほしいんですけども、ここで分析すべきは、やはり直接をね、今回はやってみてください。直接競合を一つピックアップして、企業名、キャッチコピー、独自の売り強み、これを USP なんてね言ったりしますけども、独自の売り強みですね。で、顧客、商品構成、価格ですね。このあたりはね、少し被る部分あると思うんですけども、気にせず書いてください。で、参考にしたい点、弱点ですね。例えば、この企業のこういうプロモーションの方法が参考にできるな、価格の見せ方が参考にできるなってですね。あるいは反面教師として、ちょっとここは手薄なんじゃないのとか、ここもっとフォローした方がいいねって弱点があれば書いてみてください。基本的には1個の企業でいいので、何かライバル分析ですね。先ほどの直接競合のところから分かる範囲で書いてみてください。はい、今回は武器を考えるということで、提供できるものですね。自身のコンテンツになるのか、その商品サービスに関連する中で提供できるものっていうのを考えていきます。 これどういうふうに考えたらいいかというと、これまでの経験から考えるのが一番やりやすいですね。こういうイメージですね。自分の持っている武器を分析しましょうということで、経験です。で、メインは経験のところ、縦軸の経験、で横軸の現在の仕事というところから掘り起こしていくと分かりやすいと思います。まあ、こういう経験があるから、そういう知識がついたり、ノウハウですよね。例えばね、撮影ビジネスをしていましたと。なのであれば、撮影してた経験、例えばセミナーとかね、そういう講座を撮影する仕事をしていたってなるっていう経験があります。それは以前ということで、横軸は以前のところで経験としてやりましょう。講座、セミナーの撮影をしていた。で、知識としては、もちろんね、そのセミナー講座に参加するので、マーケティングの知識とか経営の知識が身につく。で、ノウハウもそうですよね。集客のノウハウとかも身につくし、あとは撮影のノウハウとかも身につけますよね。で、あとはそういう講座型、講師、先生ビジネスの人の運営の仕方みたいなのも知識とかノウハウとして、まあ、自分の中で蓄積されるわけです。で、現在はこういう仕事をしているからこういう経験、人脈とかも入れてもいいですよね。で、こういう知識とかノウハウが得ましたよ。ですね。で、基本的には以前と現在で考えてもらいたいんですが、周辺その他で、まあ、なんでね、こういう知識を知っているのかわからないけれども、自分は、例えば、生まれつきね、家庭柄こういうことを知っているとかいうこともあるでしょうし、そういったものを周辺その他に書いてください。時間軸的に以前と現在に当てはまらない場合は、周辺その他に書いてみてください。で、ノウハウ知識から始まると分かりにくいので、こういう経験があるから、こういう知識得たな、こういうノウハウもそういえば確立してあるな、ということで、順番的には経験ベースで考えてみてください。はい、今回はランディングページの材料集めということで、3番目、セールスの五輪の書という話をしていきます。これはランディングページを構成するストーリーのことです。で、大きく言うと、セールスの五輪の書というのは、このね、5つのパート、まあ6つに分かれていますけども、ターゲットと悩みは一緒のものと見ていただいて、大きく5つということになります。これが流れになりますね。ストーリーというと、ついつい物語を連想してしまいますけれども、ここで言うストーリーというのは一貫性です。で、多くのランディングページたくさん見てきましたけれども、成果の出ている優秀なランディングページっていうのは、一貫したストーリーができてるんですね。で、うまくいってないランディングページっていうのは、例えばターゲットの悩みにね、商品サービスが合ってなかったりだとか、ベネフィットがうまくこう、噛み合ってなかったりっていう一貫性がないと、腹落ちがしにくいんですよね。そういった意味で一貫性のストーリーを作っていきましょうという流れになります。で、五輪の書のはじめ、今回ね、中心的にお伝えしたいのが、ターゲットの悩みについてなんですね。はじめの部分です。これはまあ、究極、ターゲットは何を解決してほしいか、何をあなたの商品サービスに期待しているかってことを考えてもらいます。なので、ターゲットの悩みっていうのをしっかり考えていただきます。で、何々でお困りのとか、何々でお悩みの何々の方 A という形で、ターゲットの悩みっていうのを設定してあげます。なので、出発点としては、ターゲットの悩みっていうのが分かっていないと、ストーリーがね、始まっていかないので、この悩みをベースにストーリーが始まりますので、まずターゲットの悩みを、セールス五輪の書一発目ということで、設定をしてみてください。はい。今回は、セールスの五輪の書、ランディングページを司るストーリー一貫性について見ていきます。ターゲットの悩みですね、そこを考えていただくと、今日は先入観というところを考えていただきます。で、ターゲットの悩みが分かった上で、先入観っていうのをね、考えてもらいます。で、先入観っていうのは何なのかってことなんですけども、何かね、当然、ランディングページで商品を申し込むということは、商品サービスを購入すると決める、その決定的な理由っていうのは、悩みとか課題を解決しようと思うから選ぶんですよね。その商品サービスが自分の悩みとか、このね、窮地から救ってくれそうだと思ってくれれば、解決する。できるってね、期待が高まりますので、購入を決断してくれると。なので、その前にね、先入観があるわけですよ。こうすれば悩みが解決できるとか、こうすれば自分のね、目標を達成できるっていうような先入観があるわけですよね。で、そのお客様がまず最初に浮かぶ解決方法を3つから5つ考えてほしいんです。悩みや課題を解決するにあたって、お客様がやりがちな解決方法を3つ、5つ考えてもらいます。ゆくゆくは先入観は違うんですよって形で反論っていうのをしていって、そこでね、ハッと気づいてもらって興味をかきたてるっていう流れですので、まずこの五輪の書の先入観のところでは、やりがちな、やりそうな、常識的なことを3つ5つ考えてください。 これを先入観を設定しておくことで、後で、ね、ギャップを生ませることができるので、まずよろしいでしょうか。ターゲットの方が抱える悩み、課題を解決しようと動き出そうとするときにやりがちなことを3つ、5つ、こちらを考えてみてください。はい。今回はセールスの五輪の書、ランディングページを司る一貫したストーリーを作る上での、今日は先入観への反論という部分を詳しく見ていきます。なんでね、先入観への反論をする必要があるかというと、人はね、今までこうですよって言われてきたものを同じく繰り返して言われたところで何の驚きも感じませんし、行動しようという意欲は湧き立たないわけですよね。例えばね、集客をするためにブログを書きましょう、キーワード設定しましょうって言われても、そんなの知ってるよってなるわけです。そういったところに例えば動画どうですかとかね、ランディングページを工夫することですよというね、違った角度、ここね、突拍子もないことではなくていいんですね。一般的に言われていることだけれども、ターゲットの方が先入観として定義づけているものとは違うという、違いを見せつけてあげるということですね。例えばダイエットには運動が必要だと思っている先入観であれば、いやね、ちょっとね、睡眠の時間を変えるだけとか、食事法を変えるだけということで違いが生まれるわけです。このギャップが大きければ大きいほど、まあ、驚嘆するわけですよね。そうすることで、あ、話聞いてみようかなということで、ページを読み進めてくれるという仕組みになります。ですので、この先入観と反論の差を生ませるということですね。で、反論についてね、見ていきたいんですが、まず反論する上ではね、ターゲットが考える先入観の解決策と、自社ですね、あなたの考え方の重要な違いを伝えてください。違いというのは先ほどね、矢印でお見せした差のことですよね。そこをね、今までの違う切り口で言われると、え、そうだったんだ、ちょっと話聞いてみようかなってなるわけです。で、なんでね、反論する代わりには、やはり理由を伝えてあげたいので、先入観だとね、うまくいかないのかと。なんでそのね、ありきたりな、一般的な方法だとうまくいかないのかってことを伝えます。で、言い方の問題なんですけども、先入観ではなくて反論ですよという伝え方をしてくださいということになります。いきなり反論ですよって言われてもね、ピンとこないわけですよね。というように、先入観ではなくて反論ですよ。A ではなくて B ですよ。A、バッと B みたいな。英語の有名な構文もありますけれども、反論を際立たせるために先入観じゃないんですよという伝え方をあえてすることで、よりね、反論が際立つということになりますので、反論のパート、この3つのポイントを押さえてください。はい。今回は、セールスの五輪の書ということで、ランディングページをね、制約率を高めるために必要なストーリー、一貫性のお話をしていきます。で、今回は商品、サービスですね。まあ、ターゲットの悩みが、こういう悩みを持っていますよね。で、先入観はこういうことを思いがちじゃないですか。でも違うんですよね。って初めて来て、商品サービスの紹介に入るという流れになります。商品サービスですね。ここは特にね、難しいことは考えずに、今ある既存の商品、売ろうとしている商品サービスの独自の手法とか、ノウハウの、まあ、大まかな内容、概要を伝えるということです。ここは特にね、頭をこう考えるってわけでもなくて、今あるものの内容を教えてあげればいいということになります。よろしいですかね。では商品サービスということで、こちらに位置づけてください。はい、今回はセールス五輪の書ですね。ランディングページを、まあ、決定づける、ランディングページの成果を決定づける一貫性の流れについて見ていきます。で、今回お伝えしたいのがベネフィットですね。最後であるベネフィットという項目について詳細に見ていきましょう。ターゲットの悩みというのはこういうもので、それに対して行動する先入観ですよね。まあ、解決法はこれだと思い込んでいる常識的なものに対して、いや、実はこうなんですよ。そうではなくて、こうなんですよ。と反論して。で、それをね、実現するのが商品サービスです。で、商品サービスを手に入れると、こういういいことがありますよ。と伝えるところがベネフィットになります。で、よくね、特徴ベネフィットかのように言ってしまう方が多いんですよ。でも、特徴ってベネフィットじゃないんですよね。例えば、パソコンありますよね。MacBook Air とか。MacBook、薄くていいですよね。あれって薄いとか、まあ、その軽いとかって特徴なんですよ。形容詞ですよね。特徴なわけです。なので、ベネフィットではないんです。で、これをよく言ってしまう方多いんですよね。これ軽いからとかね。これ薄いからって、まるでベネフィットかのように言ってしまう方が多いんです。でも実は違くて、それは単なる特徴なんです。ベネフィットっていうのは、まあ、利益ですから、どう嬉しいかっていうのね。お客様はそれを手にしてどう嬉しいかってところまで具体的に考えるってことなんです。パソコンの例で言えばね、それは薄くて軽いからどこへでも持ち運べる、電車移動も楽ちんになる、作業効率が上がるっていう方がね、どう嬉しいかですよね。そっちまで落とし込んで考えられることがいいんじゃないかなということは思います。 でですね、まあ、どう嬉しいかっていうね、具体的に考える上では、何々という特徴を持っているからあなたは〇〇できるって言い方の方が、特徴から始まった方がね、分かりやすいと思うので、特徴からこうベネフィットに転換するっていう順番で、こちらベネフィットを考えてみてください。ベネフィットがどうしても思い浮かばないっていう方はですね、ベネフィット3つの視点ということでお伝えさせていただいております。まあ最初はお金がまず節約できますよと、お金がこれだけかかるはずのものがこれだけ安くなりますよっていうのをベネフィットに感じますよね、切り口としてですよ。で、時間が短縮できると。1年かかりそうなものが、例えば3ヶ月でできてしまうってやれば、それ時間が節約。時間というね、まあ、対価っていうのを自分が得られるって思うと、これもベネフィットに感じますと。あとはもうシンプルにお金が儲かりますよと。稼げますよという視点ですね。この3つの視点を参考にベネフィットを組み立ててください。はい、今回はランディングページを書いていくための穴埋めライティングテンプレートのご紹介をいたします。この全体像をまずお話しいたします。全部でね、この1から16までの要素っていうのを順番に書いていただくことで、ランディングページ、セールスレターがスラッと書けてしまうんですね。本当ね、材料さえ揃っていれば2時間もかからず書けると思います。この全体像をこちらお見せしていますけれども、まあ、ささっとね、流しで説明していくと、まあ、ターゲットがいますよねと。何々悩む、こういう方に向けて書いています。ヘッドラインで興味をそそって。で、悩みとかを共感してあげるわけですね。で、先入観ですね。解決をしようとしていることに対してやりがちなことですよね。やりがちなことの問題点などを先入観の反論で言ってあげて。いや、先入観じゃなくて、こういった反論。これが大切なんですよ。こう思ってますよね。でも実はこうなんですよ。という言い方をしてあげる。で、ここで初めて興味を引き立ててから、プロフィールの紹介。商品サービスを紹介して、ベネフィットを言って。で、そのベネフィットが本当にあるのかなってことで、ベネフィットの証拠を述べてあげる。そして、最後にね、まあ、10番目の方で、商品をなぜ提供するのかということも理念として伝えてあげましょう。で、料金、保証、特典、場合によっては、よくある質問、追伸という流れでいきます。で、これなんでね、多くの人がランディングページ書くのが難しいかと思ってしまうかというと、これを一気に書き上げようとするわけですよ。これ一気に書き上げようとすると、ね、どんだけのね、こうプロでも難しいわけですね。一貫性を保つには。なので、一つ一つのパーツに分けてステージごとに書いていきましょうね、ということです。なので、まあ、これ全体見ていただいておりますけど、全体の流れはこういう流れでいくんだということを押さえてください。はい、今回は穴埋めライティングテンプレートの最初、1番目、ターゲットについて見ていきます。これはもう簡単ですね。ターゲットをしっかりもちろん分析する必要はありますけれども、ターゲットの型へと書けば終了になります。非常にシンプルですよね。で、ターゲットだけではなくて、何々に悩んでいる、何々お困りの、何々お探しのとかね、いう形で少し最初に言葉を付け加えてあげて、こういう方へ、ターゲットの方へと書く。これだけですね。非常に簡単になります。で、これは私たちのランディングページのサンプルになりますけれども、まあ、ランディングページ制作でお困りのコンサルタント、修行生態、サロンなど、一人ビジネスの方へということで、で職業もね、こう、こと細かにね、ピックアップした方がより具体的になりますので、まあ、基本的なひな型としては、何々でお困りの何々の方へと設定してあげると。これがターゲットの設定になります。はい。今回は穴埋めライティングテンプレートの2番目、ヘッドラインということについて見ていきます。ヘッドラインはですね、本当に大切です。ランディングページの顔と呼ばれるものですよね。まあ多くの方はね、そうでないことになりますけれども、やっぱ人間も顔で判断される。要は見た目で、パッと見で判断されることが多いですよね。まあそれはしょうがないわけです。それは事実でありますよね。なのでこのランディングページも一緒なんですね。パッと見て自分に響くか、自分の悩みを解決できそうかということを判断する材料としてヘッドラインが使われてしまいますので、ヘッドラインをしっかり決めていきましょう。で、難しくね、こちらも考える必要はなくて、テンプレートがありますので、こちらのね、この線のニョロニョロの部分に当てはめていただければなと思います。ヘッドラインですね。どうして何々することができるのか。サブヘッドラインとして何々して何々する方法、こちらに当てはめて書いてみてください。もちろんこのどうしてのところにはベネフィットですよね。こういうこと本当できるのって思わせるわけです。で、サブヘッドラインは何々して何々する方法という形で、方法でこれを終わせることで宣伝っぽくないんですよね。宣伝っぽくないわけです。例えばね、商品名をバンとヘッドラインで出してしまったら、それはイコール売り込みですよね。よく通販のね、あれは売り込みに見えてしまいますけれども、方法ということで、あ、いい情報を教えてくれてるんだなと。見せることができますので、どうして何々することができるのかって好奇心をね、そそるようなこちらテンプレートになっています。 で、ヘッドラインは美味しそうというふうに書いてあるんですけども、ヘッドラインでね、目的はもちろん次のね、内容に読み進めてもらうことが目的ではあるんですが、美味しそうと思ってね、初めて購入するわけですよね、人間は。例えばね、料理のね、例えばお店が並んでいるストリートを通って、そこで、あ、この店美味しそうだなと思って入るわけですよね。あるいは、グルナビとか、食べログとかでサイトを見ていると、あ、ここの写真美味しそうだなとかね、いう雰囲気ね、良さそうだなと思って初めて決断するわけです。美味しいかどうかは買ってみないとわからないわけですし、口に入れてね、食べてみないとわかりません。で、食べて美味しい、美味しかったっていう風になるわけですよね。なので、ここですね。この美味しそうをいかにヘッドラインで見せるかという肝になってきます。美味しいかどうかは使ってみないとわからないんですよね。美味しかったっていうのも感想でしかないので、後の話なんですよ。でも、ランディングページ見てる時点ではまだ買っていないですよね。なので、美味しそうかどうかっていうのをここのヘッドラインで見せましょう。これがヘッドラインのポイントになりますので、ぜひテンプレートに当てはめて、ベネフィットが伝わるように書いてみてください。で、こちらがサンプルになります。私たちのランディングページのサンプルになります。まあ、どうしてってところですね。どうして2時間でセールスレターがかけて、週に3から5個のペースで LP をリリースできるのか。これがヘッドラインです。下の線の間がテンプレートと無料ツールを使って外注せずに、何々せずにっていう文言もいいですよね。ランディングページを自作する方法だと。キーワード自作っていうのも入っていますので、どうして何々できるのかというところで数字を効果的に使うのもありですね。数字を効果的に使うとよりイメージが湧きやすくなりますし、え、そんなことできるのって、このどうしてのところで好奇心をね、かきたてるようなイメージ。で、何々する方法っていうのはキーワードを散りばめながら、まあ、楽にね、簡単にってことを伝えられるといいんじゃないかなと思いますので、こちら参考にしてみてください。はい。今回は穴埋めライティングテンプレート、共感のパートに行きます。3番目の共感ですね。でも簡単ですね。こんなことでお悩みではありませんかということで、悩みや問題、課題っていうのを列挙してあげるっていうような形になります。これテンプレートがありますので、それに従って書いていただければいいんですけども、まあ、こんなね、課題とか悩みを抱えていませんかと語りかけてあげるわけです。で、心の声を代弁してあげるんですね。よりリアルに。まあ、これがこんなイメージになります。こんなことでお悩みではありませんかという見出しで、まあ、ブレッドでね、チェックマークで。例えば、Facebook 広告のノウハウ分かったけど、肝心の出向用ページがないとかね。効果の出るランディングページが欲しいけど、外注払いたくない。っていうふうにできれば、この文章で具体的な言葉、例えば Facebook 広告とかね、出向用ってね、本当そこなんだよっていうふうに伝えられるような表現にしてください。例えば、一番下はコピーライティングを学んだけど、ランディングページが作れないっていうふうに、具体的なお客さん、ターゲットのお客さんが使えそうな言葉っていうのをイメージしながら共感でね、ちょっと気持ちに寄り添うようなイメージでこちら作ってみてください。はい、こんにちは。今回は穴埋めライティングテンプレート、ランディングページのテンプレートの4番目、先入観について見ていきます。こちらは簡単ですね。先入観というのは、ターゲットの方が悩み、課題抱えていますよね。それを解決しようと動き出すときにやりがちなことなんです。で、結局最終的にはこれはね、まあこういった考えの方が重要ですよ。まあ間違ってるとは言いませんけれども、こっちの方が重要ですよって形で、まあ反論していくわけですけども、その前座の設定ですね。まあ先入観を3つピックアップしていただいて、その先入観に対する具体的な説明を加えてあげましょうということです。でも実はね、反論が大切なんだよという流れでいくので、この4番目の先入観ってところでは、あくまでも定義づけてあげるっていうことです。で、これサンプルですけども、その解決にこんな取り組みもしかしてね、していませんかということで先入観を定義します。で、まあ、その1、その2、その3ってなってますが、これね、ペラ1というツールで使っていますけれども、まあ、この見出しのところだけでね、意味が取れるようにした方がいいですね。で、具体的説明のところで注意してほしいのは、ここで反論はしないということです。ランディングページ制作格安と検索する。いや、こういった手法はしない方がいいですよ、とはここでは言わないわけですね。辞書を引いたような形で、いや、つまり検索ね、今の時代は Google でしますよね、いうような解説を加えてあげるということになりますので、先入観をまずは3つですね、こちらに並べてみてください。はい。今回は5番目、先入観の反論ということで、ランディングページの穴埋めテンプレートの解説をしていきます。先入観の反論のパートでは何を言うかなんですけれども、先入観ではなくて反論が大切なんですよということを伝えます。もうこれだけです。 ここのパーツではこれだけ伝えればいいんですね。ね、悩みとか課題を解決しようとするときに先入観のね、思っている常識的なことをやってしまいますよね。でも違うんですよということで反論を言ってあげる。これがキラーメッセージになるわけですね。ランディングページの中で何か覚えておいてもらいたいわけですよ。それが覚えておいてもらえばいいのがこの反論のメッセージになるわけですね。で、反論したからには根拠もね、簡単に書いてあげましょう。というのがこちらのテンプレートになりますね。ランディングページなんで外注しないで自作すればいいのです。外注じゃなくて自作ですよという形ですね。で、この自作というのはキーワードになって覚えておいてもらえばいいわけです。あとはその根拠のね、ご自身の専門分野ですので、根拠を書いてあげるだけのパートになりますので、先入観の反論、これで以上になります。はい、今回は穴埋めライティングテンプレートの6番目、プロフィールについて解説します。ここのパーツですね、プロフィールという要素について解説します。これはね、もう申し遅れました。肩書き名前と申しますという形で、このまま書いていただければ結構です。で、ここから自己紹介していくんですけれども、自己紹介、こちらプロフィールで大切なことは、きっちり商品サービス、ランディングページで案内したい商品サービスへとつなげなきゃいけないわけです。ただ単に自己紹介であれば、別に入れる必要ないわけですよね、ランディングページ上に。簡単に書けばいいだけです。入れるからには何かね、役割とか意味を持たせなきゃいけませんね。という意味で、プロフィールは商品サービスにつなげる役割。むしろ、商品サービスを魅力的に見せる演出だということですね。で、肩書き名前と申しますと。で、これまで何々という実績を残してきましたということで、自分の実績について簡単に書いてあげます。で、なぜそのような実績を残すことができたのでしょうかってことですよね。実績を残したのにはね、理由がね、あるわけですので、それはこのノウハウのおかげなのですよ、ということを伝えてあげて。で、今回このノウハウを、その秘密ですよね。この秘密を活用する商品サービスを提供することにしました。よろしいですかね。商品サービスにつなげていますよね。なので、それはノウハウのおかげですよと。自分がこういう実績を残したのはノウハウのおかげですよ。そうすると、読んでる人はこのノウハウ自体に興味を示すわけです。あ、自分も知りたいな。それが知れるのが今回の商品です。今回のサービスです。ということで、つなげましょうということですね。まあ、イメージはね、こんな形で写真なんかをつけてあげるといいです。じゃあね、このテンプレート穴埋めに従ってぜひやってみてください。はい、今回はライティング穴埋めテンプレート7番目、商品サービスという要素について解説します。こちらではね、商品サービスの内容を紹介するだけです。非常に簡単なので、こちら見てサンプルを見てみてください。で、このサンプルのランディングページはランディングページを構築するワンデイワークショップという商品サービスになります。ですので、ここにあなたの売りたい商品サービスの名前を書いてあげてください。で、書くべき内容というのは、まあ、コンセプトとか、その概、まあ、概要ですよね。その商品サービスはどういうものでとかね。そういうパッケージの内容、パッケージであればパッケージの内容、詳細を書いてあげる。非常に簡単にね、ずらーっとね、がっつりは書かなくていいので、どういう商品サービスなのかということを伝えるために、商品サービス、今ね、ある手持ちのものあると思いますので、そちらを書いてみてください。はい、今回は穴埋めライティングテンプレート。の8番目、ベネフィットという8つ目の要素について解説します。ベネフィットっていうのはどう嬉しいかということを書けばいいわけですね。まあ、イメージ、こんなイメージなんですけれども、まあ、3つ、5つ、多ければ多いほどいいんですが、まず、どう嬉しいかの具体的な部分を書いてあげます。で、ここができるだけ、そのね、特徴はベネフィットではないので、例えばパソコンが軽いとか薄いっていうのは特徴ですよね。薄いから持ち運べて作業が効率化するとかね、どこ行っても作業ができるっていう生活にね、フォーカスする方がベネフィットに近いので、やっぱ利益なので、生活に体験に焦点を当ててベネフィットを組み立ててください。まあ、イメージはこんなイメージですね。私たちのサンプルですけども、まあ、このワンデイワークショップというこちらはね、その場合商品でしたから、こちらの商品に参加するメリットをまとめますと。で、できるように、何ができるようになるのかということで、やっぱね、2時間でランディングページを自分で作れる方を習得できる。何がこう手に入るのかということをずらっとこれプレート形式ですけども並べてもらうということですね。もちろんこう多ければ多いほどいいんですけれども、何かこう具体的な体験というところにフォーカスをして、こちら並べてみてください。今回は9番目の要素、ベネフィットの証拠というランディングページに必要なパーツについて解説をしていきます。こちらの3つを押さえておいてください。ベネフィットっていうのはどう嬉しいかってことを伝えるものですよね。あなたはこういういいことがね、その商品サービスを手に入れることでありますよって言ったら、まだ疑うわけですよね。 実際本当なのって疑ってくるので、こちらで証拠を提示してあげるということです。お客様の声、こちら動画でもいいですし、なんか感想を書いてもらったものがあれば PDF とか紙のね、印刷したものを、まあ、画像化してウェブページに貼り付けるということでもいいですよね。あるいは推薦っていうのもありますね。これは実際に購入をしてくれた方以外の方ですよね。例えば第三者の権威のある方からのお声とか、この人なら絶対おすすめできますよって声をね、いただくとか。あるいは実績ですよね。これまで自身の実績をこう数字のグラフみたいなので見せてもいいですよと。なので、ベネフィットを言った後にちゃんとね、こういう証拠があるんですよっていうのをここでぜひ伝えてください。はい、今回は10番目の要素ですね。ランディングページの穴埋めライティングテンプレートの必要パーツである商品サービスを提供する理由というパーツについて見ていきます。ここではこちらのテンプレートに従って書いていただければ簡単に当てはめられると思いますので、ぜひこちらに従ってやってみてくださいね。なぜ今回商品サービスですね、を提供することにしたのか。これまで何々という方をたくさん見てきました。点々ですね。その一方で何々という方を見てきました。違いは何々だけなんですと。まずここまで一回止めていただいて、これまで何々の方っていうのはね、いわゆる勝者、敗者みたいなイメージです。うまくいっている人とうまくいってない人みたいなところですね。で、これまでっていうところは、例えば失敗してきてうまくいかないなっていう方をたくさん見てきましたってことですね。その一方でトントン拍子にね、ことが進む、まあうまくね、成果を出していく方を見てきました。違いは大したことじゃないんですと。何々だけなんですと。例えばね、その秘密を知ってるから、やり方の問題なんですよ、みたいなことをここで言うわけです。それはもちろんね、今回商品サービスにつながる部分でないといけないんですが、違いを言ってあげると。で、今回商品サービスでは、ノウハウをお伝えしますと。まあ、その秘密みたいなことをお伝えするわけですよね。この違いを生んでいるコツをお伝えするわけです。で、もしかすると何々という悪いことがあるかもしれませんね、ということですね。で、それでも商品サービスを提供するんですよと。この悪いことっていうのは別に本当に悪いことではなくて、例えば同業さんがね、苦しんじゃうとかね。例えば僕らはね、ランディングページを1日で作るワークショップ、セミナーというのを提供しているわけなんですけれども、そちらをね、やってしまうと、LP を作っていた業者さんとか、外注業者さんが困ってしまいますよね。仕事がなくなって。そうすると、そういう困ってしまう。そういう悪い反面あるかもしれませんね、ということ、そういう言い方をするわけですね。もしかすると、業者さんが困ってしまうかもしれませんよという言い方をあえてするわけですね。で、悪いことはあっても、それでも商品サービス提供したいんですと。なぜなら理念があるからですということで、理念につなげていくって流れになります。よろしいでしょうかね。商品サービスを提供する理由です。まあ、なぜね、このワンデイワークショップという、こちらはね、商品なんですけども、ワンデイワークショップを開くことにしたのか。これ商品名当てはめていただいて、カスタマイズしてください。私はこういう方を見てきましたけれども、違いはね、こうなんですよ。で、一方でこういう方を見てきて、その両者の違いは大した差はないんだけども、コツを知っているかどうかだけなんですよってことを伝えているわけです。そういった形で最終的に理念にまでつなげるように、やっぱり人から物を買うので、会社から買うわけじゃないので、やっぱり人と人を通して商品サービスを買いますよね。やっぱ物余りの時代って言われてますけども、物はたくさんあってね、差はあまりないわけです。じゃあどこで選ぶのっていうと、この思いとか理念にやっぱ関係してくるわけですね。で、こちら、しっかりこの10番目の要素として埋めてみてください。はい、今回は穴埋めライティングテンプレート、料金という要素について見ていきます。で、こちらがね、テンプレートなので、この線の部分に当てはめて書いてみてください。今回の商品サービス提供するランディングページ、売っているものですよね。それは何々ではなく何々ですと。実際事例を見ていただくと分かりやすいのは次のね、スライドで紹介しますね。まあ要はね、長期的なものですよってことを伝えたいわけです。短期的にノウハウではなくて長期的なものですよっていうのがね、一般的な、結構ね、人気の高い言い方ですよね。まあ、短期的なものではないと。要は小手先ではなくて長期的な本質的なものなんですよってことをここでは伝えたい。とニュアンスとして伝えたいってことですね。で、購入後のメリットを考えれば何円でもね、決して高くないでしょうと。で、ですので、何円でご提供したいと思います。ということで、購入後のその長期的利益ってことを考えてもらうんですね、ここで。何円でも決して高くはないでしょうということですね。ですので、何円で提供したいと思います。で、またそれでも本当に役に立つかわからない。そんな方のために返金保証をご用意しましたよということで、返金保証のパーツに行くわけですね。ですので、料金では購入後のメリットということで、 今をね比べるのではなくて、その長期的なことを考えればいい、この投資はね決して高くないですよねということを伝えてあげてください。でこちらはね、サンプルの参加費用についてってことで書いてありますけれども、これはワークショップを僕ら売っているページなんですね。で、ワークショップってセミナーと比べちゃうと高いわけです。セミナーはね、数千円で参加できます。それに対してワークショップってうん万円するわけですね。その差をね、埋めるためにも、ワークショップはセミナーと比べてはいけないわけです。なので、ワークショップを外注費と比べると。そうすると、ランディングページを自分で作れるようになるので、長期的にかかる外注費に比べたら安いですよね、言い方をしています。それね、何と比べるかという視点でも考えてみてください。はい、今回は保証ですね。穴埋めライティングテンプレートの保証という内容について見ていきます。どれだけこの商品サービスメリットがあるとはいえですね、あなたにはまだ不安があるかもしれません。でも、返金保証制度があるのでご安心してくださいというふうに言うわけですね。保証というのは、付随してくるオファーなので、商品そのものの価値を高める役割があるんですね。保証があるから、とりあえず、試すような気持ちで使ってみるかってことができるわけですね。これが購入に至るか否かの、その心理的なハードルをいかに下げるかって、すごい効果があるわけです。で、例えば30日間ね、その猶予を与える保証をつけるのであれば、実質その人は30日間を、無料で、ね、体験できたりするわけです。なので、この返金保証制度っていうのは強力なオファーになります。で、続きいきますね。もし商品サービスに満足しなかった場合、どんな理由でも〇〇日以内であれば、料金を返金いたしますと。安心してお試しくださいね。あくまでも試すということで言うのが、ここのミソになります。で、こちらね、私たちは30日間の満足保証ということで、返金しますよと。全額返金いたしますと。ということで言っているので、何か保証がつけられないかなの視点で考えてみてください。はい、今回は特典という要素について見ていきます。ランディングページを作っていく上では、この特典がね、あるとすごく強力なオファーになるわけですね。これも商品そのもの自体を特典というちょっとね、味付けをすることで、より価値が上がるように見せることができますので、特典をしっかり考えていきましょう。特典の並び方はこう、例えばね、3つではなくてもいいですし、1つでもいいですし、より多くてもいいわけですけども、特典何かつけられないかなって考えてみてください。先にね、サンプルを見せてしまいますけれども、12大特典ということで、こちらのランディングページでサンプルでやってみました。ね。12個の特典をプレゼントしますよと。で、数が多いは良ければいいわけではないですね。しっかり関連のあるものをあげてください。で、特典の考え方ですね。こちらをちょっとね、シェアさせていただければなと思います。前提としては関連あるものなので、何もかもね、あるからあげていいっていうのだと、そのね、関連のない商品をね、求めてお客さん来ちゃうと、やっぱりね、今後の付き合い的に良くないんですよね。なので、商品サービスの提供前後で必要となるものを考えてください。例えばね、テンプレートとかアフターサポートを私たちはね、中心的にお渡ししています。例えば、ランディングページ作りますよってなった時に、ヘッダー画像とか欲しいですよね。また決済フォームとかもどうすればいいのかって悩んでくると思います。そういったのを解説する動画とかいうのをプレゼントしてますし、画像のね、文字を変えるだけできる画像テンプレートみたいなのをお渡ししてます。切り口としてはテンプレートとかマニュアルみたいなのがいいですね。この部屋としてはね、4種類のヘッダー画像テンプレートとか、秘密の Facebook グループでアフターサポートをしますよとね、アフターフォローということをね、特典として掲げると、その後もね、買った後も安心だということで、この特典を求めて買ってくれる人が一定数増えるということですね。特典何かできないかな、こちら考えてみてください。はい、今回は場合によってはということで、一般的には、パソナという有名なテンプレートありますよね、ランディングページとかを使っていく際に、人気のテンプレート、パソナとかあると思うんですけど、あそこで言うと、NA のナローダウンということの役割にこちら近いかなと思います。要はね、何をするかっていうと、こちらのマイナスも伝えましょうねってことです。提供側ができないことと、できることはしっかり言って、こういう方は来ないでくださいねと、あらかじめ言っておくことで、後のね、サポートも増えませんし、クレームの発生っていうのも防ぎますし、ちゃんとこれはね、できないけど、これはできるということで、信頼もアップできるので、先にこうね、言っておきましょうということです。で、こちらのテンプレートを見ていきます。自信を持ってお勧めする商品サービスですが、一つだけお伝えしておかなければいけないことがあります。ということで、こちらから入ってくるわけですね。あなたがもし、眉唾123ですね。何々するなら、ということで、こちら後ほど解説します。眉唾物っていうのはよくね、偽物とかね、いう表現しますけども、そういったものを並べます。 で、というようなことながお望みでしたら、この商品サービスは見当違いです。上記の方はこの商品サービスでは答えようが難しいと思いますので、他にご依頼ください。でももし、お望みが地に足、こちらも後で解説します。で、よろしければ、この商品サービスはきっと気に入っていただけますよという表現をします。要は、こういうことできないけど、でもお望みがこれであれば期待に応えられますよということで、できないことをあらかじめ言うことで、よりね、こう誠実さをアピールするということです。まあ、こんなイメージですね。場合によってはご参加いただけないことがあります。ね、ランニングページの内容をね、ご紹介させていただきましたということで、眉唾と地に足っていうのを紹介していくわけですね。で、眉唾と地に足って何だいってことですよね。役割としては、眉唾っていうのは競合との差別化を行うための役割です。まあ、競合ってこういうこともしかしたらしてるかもしれませんよね。でそういうことをお望みでしたら、他行ってください。差別化をしっかり行える。そして、地に足を言うことで、商品サービスの独自化を図れる。こういった役割があります。じゃあ、眉唾って何なのって話ですね。例えば、コンサルタントさんの場合、例えばこういうこと聞きませんかね。1ヶ月で売り上げを2倍にしてほしいとかね。整体師さんとかの場合だと、1回来ただけで腰痛が治るとか。サロンの場合はお試しプランだけでシミが取れるなどと、まあ、すごい一見すごい楽だよねと思ってもらえるようなもの、虫が良すぎる話ですよね、要はね。あとはね、1ヶ月で1000万稼ごうとか、そういう話ですよ。でこの辺の場合どういうふうに表現したかというと、豪華なデザインが施された情報企業家のようなランディングページとか、コピーライティングは他人の商品を売ってあげられるようながっつりとしたもの、こういうことをお望みであれば他行ってくださいねというわけです。あらかじめできないことは言っておく。そうすることでクレームの発生も防げるということになります。じゃあ、地に足はってね、これもね、これ、逆の表現ですが、成果出るのには時間かかるけど、その後着実に売り上げが上がる。整体さんの場合は、症状に向き合って根本の原因を発掘したい方とかね、サロンの場合は、継続的に通う必要あるけど、きれいにシミが確実に取れますよと。で、私たちは、実業向けのランディングページ。あくまでも本業を加速するためのコピーライティング。派手ではないけど、地に足のついたウェブ制作スキル。こういうものを反対にお望みでしたら、うちはぴったりですよ。っていうふうに、こうはできないけど、これだったらできますよということで、こちらでもね、誠実っていうのをアピールできますし、信頼感がぐっと言わないこと、できないことをあらかじめ言って、これならできますよというね、表現をすることで、信頼が上がりますので、眉唾と地に足を意識して、場合によっては、こういう方はご遠慮くださいっていうこちらのパートを作ってみてください。はい、今回はよくある質問というパーツ、ライティングテンプレートのよくある質問について解説していきます。なんでね、よくある質問をやるのかってことなんですけれども、よくある質問ということ、役割としては、小さな疑問を払拭するということにあります。そして申し込みの垣根、ハードルをなくすということになりますね。少しでもね、ランディングページを読み進めていて、これどうなのかなとか、こういう場合どうなんだろうっていうふうな疑問が生じたとしますよね。その場合、あ、問い合わせをしてみよう、聞いてみようっていう人はごく稀なわけですよね。その人はもう申し込む前提ですごいアクティブな人なんですよ。でも、そういう人だけとは限らないですよね。むしろそういう人は少数派ですね。であれば、よくある質問ということで、疑問がないように解消してあげておく、あらかじめ先回りして解消してあげておく必要があるわけですね。なので、よくある質問も要素として入れましょう。で例をね、まあ、何を書いていいかわからない人に向けて、例えば支払い方法とかね、例えば現金振込みね、銀行振り込んでいいですかと、またカードの決済できますか、ペイパルできますかってね、いうことで支払い方法が気になる方とか、あとは申し込みまでの方法ですよね。どういうふうに申し込んだらいいですか？問い合わせフォームからですかとか。あとは申し込みの流れ、あとはどうなりますかってことですね。直接会いますかと。そういうことですよね。あとは初心者。これね、業種対応、ちょっと偏ってしまいますけども、例えばね、パソコンの初心者でも大丈夫ですか？今まで経験ありませんけど大丈夫ですか？という初心者という切り口。で、サポートですね。まあやっぱね、後のサポートがあるかないかっていうのが気になる方多いので、サポートはありますか？ないんですか？と。フォローはありますかってことですね。あとは必要なものっていうのもね、あります。例えば、有形のものであればね、必要なものを、例えばパソコンをお持ちくださいね、免許証をお持ちくださいねってありますよね。でも、形のないものでもありますね。例えば、資格とか経験も必要なものに入りますので、こういった疑問をね、まあ、いくつ、これ5つ挙げましたけれども、この疑問をね、払拭することで、申し込むハードルっていうのを確実に下げられますので、 先回りして考えておいてください。私たちのね、よくある質問というパーツでは、パソコン初心者ですが大丈夫でしょうか、ね、初心者ですよね。参加にあたって何か必要なものはありますかということ。で、2名での参加可能でしょうかということですね。で、こちら QA というように、まあ、シンプルで構いませんので、お答えしてあげてください。でですね、例えばお客さんの中から質問があったと、問い合わせがあったというものはここに反映してあげるといいですね。その商品、サービスに関して何かしら疑問が浮かんだという証拠ですよね。質問が来るということは。それをそのまま反映してあげると、よりね、こう現実的な質問が浮かぶと思いますし、こちらに反映できると思いますので、そういった施策もね、このよくある質問のところに考えて当てはめてみてください。はい、今回は追伸というパーツについて説明していきます。で、こちらはですね、ランディングページのよく基本的には最後に用いられるパーツ、役割の要素ですね。追伸。じゃあ追伸でね、何をすべきかってことですね。まあ、これは簡単ですね。オファーを見直しましょうと。で、ベネフィットをもう一度再確認。で、最後ね、お背中を押すような、まあ、一緒にやっていきましょうというような熱いメッセージを送ってあげる。この3点にね、注意していただいて、追伸を書いていただければ、用途をずれた追伸にはなりません。で、実は、ヘッドラインっていうのがランディングページは重要だとは思うんですけれども、その次にね、重要だと言われているのが、この追伸になります。要はね、追伸って一番最後なので、スクロールしたりとかね、スマートフォンとかパソコンで見て、一番下まで行くと、こう、突き当たるわけですよね。そうすると、この追伸が目に入るので、読まれると。で、この追伸を読んだときに、どうやら自分に関係がありそうだなとか、自分の生活とかね、その事業、ビジネスがうまくいきそうだなとか、悩みが解決できそうだなと、追伸で思ってもらえた瞬間、中身もね、続けて読んでもらえますので、ここできっちり内容がなんとなくね、しっかりわかるようにしておかなければいけません。で、オファーを繰り返しましょうと。この度、こういうものをご提案させていただきました。こういう商品についてご紹介しました。こういうね、概要、商品の概要ですよということです。で、その商品を得ると、こういういいことがありますよ。具体的ベネフィットを提示してあげる。で、まあ、一緒にね、ぜひやっていきましょう。一緒にお仕事できれば嬉しいです。というメッセージを送ってあげる。これをね、この3つの点をまとめると、上手な追伸になります。というね、これサンプルの追伸ですけれども、僕らでよね、まあ、ここまでお読みいただきありがとうございますということで、ね、せっかく読んでくれた方に向けてお礼を言いますということで、そこから始まって、まあ、お礼から始めていただいて、オファーの内容ですよね。オファーの内容自体を、まあ、要約してあげると。で、どういういいことがあるのかなっていうのをしっかり書いてあげる。で、最後ね、こちらには映っていませんけれども、まあ、一緒にやっていきましょう。僕らで言うと、ね、僕らよく言うんですが、手元に、あなたの手元にね、武器は揃っていますと。あとはそれを使うだけですよ。ということを言って締めくくることが多いですね、追伸では。なので何かね、ご自身の中で鉄板のこう一言っていうのを背中を押すような一言があれば、そちらをこちらに反映してみてください。